ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、現在ロケに向かう途中、北陸道黒崎 PA 上りでドライブ中の飲み物など購入中でございます。今日はですね、新潟の歴史探訪ドライブということで、新潟市西蒲区牧地区の郷土資料を展示している施設へ伺うんですけども、変わった展示物がある。
はい、
はい、楽しみです。やってまいりましたのが北陸道牧片東インターからおよそ15分、牧郷土資料館です。どんな施設なのか館長の浜田さんに伺います。よろしくお願いします。はい、
この資料館は、訪れた人がまずびっくりするんですけど、
はい、
高い塔が建っておりますよね。
建物が特殊ですね。
はい、ここはあの昔旧牧町の消防署でした。は
い、あ、そうだ。あ、日の見やぐらみたいな。
そうですね。
あ、はい、
そこを活用させてもらっていると。
展示内容とかでどんな？
そうですね、3つの見どころがあると思います。
はい、
1つは覗きからくりです。
覗きからくり、
はい、説明はなかなか難しいんですけれども、はい、まあ、見ていただければ。
あ、じゃあ分かりました。
はい、後でお願いします。はい、それから2つ目はどっけし売りの歴史が分かる。
どっけしってあの薬の方のどっけし。
そうですね。それから3つ目は牧良子という書家、あの江戸時代の三大書家と言われている、う
ん、そんなすごい人、牧
出身なんです。
そんなすごい人が牧出身でいらっしゃったん
ですか。牧出身で牧よ。で、あの将棋の駒がありますね。
はいはいはい。
で、将棋の駒に牧良子の書体が使われているという話を聞いたことがあります
。へえ。入館料とか。
入館料は全て無料です。
無料。
はい、
じゃあちょっとご案内いただいてもよろしいですか。
はい、高橋さん、私ね、今年になったおかげでまだ勉強中なところもいっぱいあるので。
あ、なるほど。う
ん、あの高橋さんが非常にあの分かっていますので。
了解です。
では、はい、覗きからくりから。
まずが持って、覗きからくりってどういうものなんですか。
いわゆるこれがですね、明治大正昭和の初期ぐらいまで、うん、神社の境内に展示してあったものなんですけれども、はい、いわゆる紙芝居の、まあ、大きなものですよね。こちらに。
え、何これ。大きさ、高さ 3,4 メートルあるね。4メートル、
はい、4メートル、4メートルぐらいじゃないですね。
で、人が覗ける位置にこう穴が開いてて覗けるんだな、これ。
覗いていただいて、はい、で、工場師さんがそちらの方で工場をやるんです。
はあ。
それに合わせてあの中に中ネタっていうのが7枚ありますので、
はい、
それに合わせながらあの絵を入れ替えて工場しますということで。
言うなればなんか簡易映画みたいな。
そうですね、まあ、当時の娯楽ですよね。
なるほどね。
はい、10分から15分ぐらいの間で、はい、工場する
ということ。ちょっと
見ますか。見れるんですか、これ。
どうぞ。
初めて見たな、こんなの。
中の絵を動かすだけ。
絵が降りてますけれども、はい、でこちらを上げると絵が変わる。
変わった、
はい、
そうですね。イメージ紙芝居ですね。
工場、はい、やりながら工場さんがこういうふうに物語に合わせて絵を入れ替えて工場します。お時間があったら映像がからくりやってるのがちょっとありますので、ご覧になりますか。
じゃあ触りだけ。じゃあ
聞いてください先生様。
こんな感じ。
そうですね、調子をつけながらこう、うん、竹の鉢で調子を取ります。うん、
どうなるんだ。面白いな。
素敵な価値があるんですよ。これ何年ものですか。
もうね、100年以上は経ってるそうですね。
残ってるとこ他に、ま、あるんですかね、まだね。
実際にこういうふうに工場したりできるものはここだけになります。
日本でここだけ。
はい、
あら、すごい。
言ってもじゃないです。
館長、これはもっと宣伝した方がいいですね、これ。
そうですね。
ねえ、本当に。
ぜひおいでいただきたい。
はい。やゆきま。毒消しコーナー。越後毒消しコレクション。江戸時代末期から昭和の終わり頃まで続いた越後毒消し売りは、毒消し丸を 村の男が他国稼ぎの行商の商品として販売することから始まります。それが明治時代になると売り子が男性から女性に変わることにより毒消し娘として毒消し娘東北関東甲信越に旅立っていきました。本コレクションは薬剤、製薬関係文書、製薬用具、薬、効能書、薬袋、行商衣装、記録写真などに分かれており、その産業が残した後世に伝える貴重な資料です。知りませんでしたね。いっぺ種類あんだな。金賞丸、加減金賞丸、
何でも効くということですね。まあ富山の、あの薬もそうでしたけど、お腹が痛いって言ってもあれでも、みんな何でも効くという形で言ってます。
総合薬、万能薬みたいな。
毒消
しますね。まあ、みんなユニフォーム的な。
そうですね、旅で、はい。
じゃあもう関東方面行くと、もうこの格好見ると、あ、毒消しの女の子来たなっていう。
そうですね。
ちょっと変わった展示物がいろいろあるってって聞いてきたんですけど、これはちょっとどころじゃなくて相当変わったものがあるな。
じゃあ3つ目ですね。
3つ目行きましょう。あ、今度は2階で。
あ、ここが牧良子の、まあ、説明のところなんですけど、毎年あの牧良子展っていうのをある期間を決めて企画展をやっているんですけれども、まあ、今あの企画展してませんけれども、これだけ見ていただいても、あ、こういう人がいたんだなっていうことで、うんうん、知ってもらえればありがたいなと思います。
牧良子さんっていうからなんか女の人かと思ったら違いましたね。
書道のお手本になるようなあの文字をこう書かれています
。いろんな書体でお手本になって、
はい、ね、一人でこんなにでもいろんな書き方
だからね、会社の会社だけの時の人とかもいてもいいよね。うん、
本物を所蔵されてる、
はい、ありますね。まあ全てではないですけど、
その2階はその企画展やる時とかに展示スペースになってるんですか。
展示スペースは向こうの1階の奥なんですけど、
ね、
はい、あんまり大きくないんですけど、はい、
まあ、絵画とかもあるんですけど、なかなか全部収蔵してありますので、うん、年に何回か企画展で、はい、
そうですね、
展示しますということ。
毎年少しずつ少しずつこう表へ出して見ていただけるように。
いやー、もう少し予算欲しいな。中原市長、もう少し予算つけてくれないと。
そうですね、
せっかくこんなすごい日本に唯一のねものがいっぱいあるのに、八一さんお願いしますよ。
来ていただくと建物にびっくりするかもしれませんけれども、その中に入っているものは大変貴重なものもありますし、おっというものもありますので、ぜひ足を運んでいただければありがたいと思います。ちょっと宣伝になりますけれども、
はい、
岩室の岩室屋さんとタイアップして、あのここの収蔵品である浮世絵を
ね、
小林清志家展を、あの岩室屋さんの展示場でやりますので、ぜひそちらの方にも足を運んでいただければありがたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
あの多分皆さんも入っていいんかなみたいな空気になると思いますけども、一歩入ってみるとそこはもう大変なことになっておりますんで、ぜひ皆さんも見に来てください。